こんばんは。
こんばんはなの？
基本的に撮る時間帯でやろうかなと思ってる。
あ、なるほど。
こんばんは、チャットチップスわさび味切れ味です。
つくしです。
この番組は切れ味つくし夫婦が普段通りに、つくしです、
つくしです、
つくしです、普段通りに適当に喋る子って、うるせえな。ポケモン？ポケモンの鳴き声みたいだったけど。
テクシです。
やめろ。この番組は切れ味つくし夫婦が普段通りに適当に喋るポッドキャストです。ご意見などはシャープわさび味でツイッターにつぶやいていただけると、こちらでも取り上げられますのでありがたいです。あと、僕のツイッターを見てる人だったらわかると思うんですけど、ピーイングっていう質問箱を作れるサービスで、質問箱を作りまして、そちらの方でも質問の匿名で質問が送れるようになってるので、まあ、若干こう今までよりかはかろうじて質問がしやすいのではないかなというところです。
はい、なるほど。
で、まあそれでピーイングの質問箱を開けたところ、ちゃんとあれ、なんかピーイングさ、個人宛に向けた質問だけじゃなくて、なんかこのカテゴリーで流行ってますよみたいな質問も出てくるんだけど、
うん、
なんかそれじゃなくて、ちゃんと個人宛に、僕宛、闇切れ味宛に送ってくれた質問が一件届いてたので、
うん、
それに答えようかなと今回は思います。
はい。
やべ、ピーイングログインしてなかった。これでおじいちゃんみたいな。
何が？
これ操作してみたいな、この感じが。
うんか。
なんか質問がね。あ、なんか、ん？違うな。これは多分グル、ん？なんかいっぱい質問届いてるな。これってグループで届いてくれてるわけじゃないよね。あ、個人になんかめっちゃ届いてるな。
え？
なんかいくつも届いてるんじゃない？これ多分。一つ一つじゃあ答えていこうと思いますが、大丈夫？
うん。
はい。じゃあ、一つ目、最初に質問くれたのが、体育祭と文化祭どっちの方が好きですかっていう質問。
まあ、ときメモ的に言えば文化祭。
大前提。
文化祭かな。
あ、そうなの。なんで？
その。好感度が一番高かった、まあ、狙ってた男の子と、
うん、
3年目の文化祭に、
うん、
その教室の出し物が舞台になるんだけど、
うん、
ヒーローとヒロイン役で演技ができるのよ。
はいはい、
で、なんか、そう、男の子が、
うん、
セリフ外のちょっとなんか
アドリブ
でこの愛を告げちゃって、
うん、
あ、やばいみたいな感じになるハプニングがちょいちょいあったりとかして、それがすごい楽しいし、しかもなんかピクチャーがもらえるのよ。
専用の1万円みたいな。
そう。
あ、なるほど。
だから文化祭です。
リアルは？
リアル、
うん、
リアルも文化祭かな。なんか体育祭、そんな別に。
リアルの文化祭はどうだった？
リアルの文化祭、
うん、
高校でポップコーン屋さんやったんだけど。
あ、いいじゃん。
なんかポップコーン勝手に食べてて美味しかった。なんか勝手に、なんか先生に聞いたら、なんか、まあ余ったやつは持って帰っていいよって言われたから、なんか5袋くらい持って帰った。
めっちゃ持って帰るね。でもさ、
なんかいっぱいわざと作ったの、みんなで。
出た、レストランとかのバイトで一番やっちゃダメって言われるやつ。あのさ、なんか高校の文化祭で食べ物系やるときってさ、なんか、うん、大腸菌検査とかしないといけなくない？検便？
やった？そうなんだ。
やってない？
いや、記憶にないけどね。
なんかうちの高校あったんだよね。なんか一回僕も3年のうちの1回だけ食べ物屋さん、何やったか覚えてないけど、なんかみんなでメイド、みんな、なんか女子はメイド
服着てみたいな。やったかもしんない。
やった、
なんか、そうだね、やったそれ、そうやったわ。でなんかみんなクラスの子とか、 ちょっとカバンから出しづらいみたいな、
ね、そうそう、なんかね検便が嫌だったっていう記憶がね強いあの楽しかったっていうやつよりも、いや楽しかったんだけどね。
うーん、
あとはそうだね、食べ物以外にも僕一応演劇と、
うん、
あと軽音楽部に入ってたから、まあ、うん、毎年演奏もやってたんだけど、
うん、
まあその辺ですごく好きだったかな。体育祭はねあんまり僕汗かくのが好きじゃないから、
うーん、
まあまあ好きじゃないかな。
高校の体育祭はもう完全に参加してもしなくてもよかったから、
うん、あ、そうなんだ、いいね。
そうそう、だからなんかもう見る線だった
私は。あ、いや、まあうちの高校も別になんか強制とかいうわけではなかったけど、なんかなかなか参加しないっていう選択肢を選ぶ人がいなかったな。
ほんと、
うん、あ、でもね、なんか1年目なんかすんごい数の、あ、なんか10月の前半ぐらいかな、日本まだ暑いじゃん、入学の10月の頭って、
うん、
なんかそれで体育祭やってた時に、僕が高校1年の時にもうバタバタとぶっ倒れたっていう事件が、人が熱中症で、
やば。
で2年以降はもう6月に体育祭やろうぜっていう話になって、
うーん、
早めにやるっていうことになったね。
そうなんだ、
なんかそんなことがあるんで僕は文化祭かな。まああれだしね、体育会系じゃなくて文化系だから僕は、
うん、
軽音楽です、
はい、
ギターが好きですっていうことです。じゃあ2問目、これなんかすごいピーキーな質問なんですけど、カメレオンを飼いたいんですけど何の餌を与えれば舌を伸ばしてくれるんですかねっていう質問。
ハエじゃね、
ハエしか出てこないよねハエしか出てこないよね。あとは何、カメレオンってなんかカメレオン用の餌とか売ってあんの？
売ってるでしょ、なんかカメレオン用の餌とか、虫、ミルワームみたいなとかさ。
あ、そういうこと、もう完全に虫の形してるやつってこと？あのなんか、
てか虫だよね。
うん、もちろんその虫、あのなんかあの金魚の餌とかさ、なんかフレーク状とかになってるじゃん、
うんうん、
カメレオンは完全に生きた虫しか食わないのかな。
どうだろうね、だけどなんか多分その足がいっぱいある虫とか与えるんじゃないの
ゲジゲジみたいな、
いや毒あるのは知らんけど人間が危険だし、
ゲジゲジは確か毒ないよ。
あ、そうな
ん、うん、あれはねなんか液中だからね、あの 虫食ってくれる虫だから。
あ、そうなの。
そうそう、なんかさこの前あのツイッターでまあこうリツイートが回ってきたやつでさ、カメレオンをなんか、伝統にたかってる虫がいっぱいいるところに連れていくとカメレオンがめっちゃバクバク虫食ってくれるから強いみたいなのあって、
うんうん、
なんかそういう意味ではカメレオン飼ってたらちょっと痛くなるよ
ね。
ちょっとカメレオンの目が悪くならないか心配だけど、明るいから。
あ、でもさ、
うん、
ほらうちら今カナダ住んでるじゃん、
うん、
だからコンポストゴミ箱のところに、ね、うん、そう行けばさ、
うん、
すごいたくさんハエがあの蓋の上に止まってる
からさ、ね、めっちゃ止まってるよねあれ。
それ食べさせてあげればいいんじゃない？
餌いらないってこと？餌代
いらない夏の間は、
夏の間はいらない。冬は出ないからね、出れないし、
うん、買わないといけないけど、
冬だとちょっとあれだよね、ちょっとこっちマイナス30度とかになるから、うん、あの室温の調整が難しいね、あの爬虫類
は。マイナス40度いくから、
ね、うん、そう、むしろ、うんだから室温の調整がさ爬虫類難しいよね、
うん、
爬虫類だとね、あの寒すぎるとダメでしょあれ多分。
じゃない、
温度調整が難しいって聞くけど、
なんかだってあれだもんね、あったかい感じの電気の下に置いといてるもんね。
そうだよね、なんか基本的に熱帯の生き物だもんね、
うん、
まあ難しいけど、まあハエじゃないですかね。
なんか虫とかさちらつかせてさ、
うん、
ピンセットとか。
そうだね、ピンセットでね、
したら下伸ばすよね。
なんかスプーンの上にこう乗っけて死んだやつをコロコロってやってたら伸ばしそうだけどね、
うん、
っていう感じでいかがでしょうか質問があと3つあって、もう1つが、恋愛の話ですけど、恋愛っていうか、異性と友達の関係って本当に成立すると思いますかっていう質問だけど、どうですか。
距離感をちゃんと、
うん、
お互いに意識できるんだったら、
うん、
って思うけどね。ただなんかやっぱり、うん、なんかこれはさ DJ 葵のブログで読んでも言ってたけど、うん、私は結構それ納得したんだけど、
うん、
なんか相手が異性だっていうことをちゃんと意識して付き合う、
うん、
友達付き合いをする、
うん、
っていうのはなんかすごい確かに大事だなって思うのね。
そうね、
なんか周りとかでもやっぱり なんか女友達が大事だからみたいな風に彼氏さんが言ってて、
うん、
ですごいなんかちょっと嫌だったんだけど、でもまあなんかいろいろ言って重いって言われたくないからって言って我慢してたら、結局彼氏さんその女の子と浮気してたっていうのが分かったっていう話とかも、
うん、
なんか 2,3 件聞いたことがあって、
うん、
だから私はあんまりなんか男女間の友情っていうのをそんなに信用してないのね、
うん、
まあ、もちろん私も小学校の頃からのなんか男友達っていうのはいたし、
うん、
その、まあ、1人もう亡くなっちゃったんだけど、
うん、
でもその私の幼なじみと私とその男友達2人の4人でそっち遊んでたのよ、
うんうん、
小学校の頃から大人になってもね、
うん、
だけど結局ね、なんか誰なんかその男の子がその幼なじみもう亡くなっちゃった方の男の子が、
うんうん、
なんか幼なじみになんかすごいずっと告白し続けるようになってでなんか
なっちゃって
そうで私もなんかその、まあ、まだ今も生存している生きてる方のね、うん、男友達がその一時期すごい好きになって、
うんうん、
でなんかその告白したりとかってそういうので結局なんか4人なかなか集まんないような感じになったりとかもしたから
気まずくなっちゃうみたいな
そうそうそう、うん、だからなんだろう、そうだね、まあうん、まあできる人はできんのか知らんけど、でもやっぱりだ、うん、なんか相手は異性だっていうことは意識して、
そうだね、
一緒にいた方がいいんじゃないかなと思う。
なんかうちらって異性とか関係なく仲いいよねっていう女に、
うん、
信用という文字はないっていう感じがすごいするそれに流される男もちょっと、うん、まあおるなって感じ、なんかその友情ではないよなって感じはするよね、
うん、
下心がないわけないよなって思っちゃうよね、
うん、
こう
なんかね、これはすごい、うん、あのなんか私、まあ、元彼の話しちゃうけど、
うんうん、
元彼が言ってたんだけど、
うん、
そのこういう話題を話したことがあったのよ。で男女間の友情って、そうそうあると思うみたいな話をしたことがあって、
うんうん、
でしたら元彼が言ったのが、
うん、
なんか例えば自分はなんかその相手に対してただの友情だと思ってるとするじゃん、
うん、
でなんか相手からもそう思われてるかどうかっていうのは相手じゃないからわからない、
うん、
相手がどんな風に何を言ってても、
まあもちろんね、
そうだからなんか例えばすごいずっとなんか仲良くして相手の家に遊びに行くとかってなったりとかした時に、
うんうん、
でももしかしたら相手はなんか下心を持ってて自分を家に誘ってるのかもしれない、だけど自分はなんか相手とそういう風な気持ちになることはない、だからなんかもし万が一のことを考えて自分はなんか女の子一人の家には行きたくないって言ってた、うん、なんかその自分にはその気がないし相手もその気がないって言ってたとしても、
うん、
それは自分には分からないからって言ってた、
うん、
確かにそれもまあそう一理あるなって思って、まあ
そうだね、あとなんかこう二人きりになるような家に行ったりとかしたらその時には気がなくてもなんか変に気を持たせたりとかする場合もあったりするしね、
うん、
まあ、極力そういうシチュエーションはこう友情を続けたい時には避けた方がいいんじゃないかなと思うね。
実際に私の友達で、
うん、
女の子の友達だけど、
うん、
そのお互い友情って言ってる子がいて、
うん、
まあ、どっちもお互い友情だから男友達と
女友達とそのもう一人の男の人がってこと？
じゃあ私は女友達が、うん、まあ、2人の女友達がいて、
うん、
その2人ともそれぞれに男友達がいたんだけど、
あ、はいはい、
なんかいや友達だからって言ってたけど、
うん、
結局なんか家に2人になって、
うん、
そのまんま、
うん、
なんかナイトな夜を過ごし
なんか夜な夜になってるけど、
ディープな夜を
ナイトな夜がすごい突っ込みたいんやけど
ナイトペケペケな夜、
まあ、セックスしたってことでしょ。
そう、
うん、
して、
うん、
なんかそうもう一人の子はもうそういうズルズルセフレ関係みたいなになっちゃって、
うんうん、
一人の子はなんか まあしょうがないし、じゃあちょっともう付き合おうかみたいな感じになって、
うん、しょうがないしなんだ
でもすぐ別れちゃった、
うん、まあなんだろう、ずるずるセフレになるよりかはなんか付き合って
そう、そっち
の方がまだいいのかな、
うん、そう思う。
なんかずるずるセフレはちょっとあれだよね、なんかあんまりお互いに相手のこと考えてない感があるよね。
でも女の子の方は結構もう一回そうしちゃったら依存しちゃって、
うん、まあお互いっていうか、まあそういう場合は大体男だよね。
うん、なんかダメって分かってるけど、うん、なんかすごい自分にとって不健全って分かってるけど、うん、
やめられないみたいな、やめらない止まらない、
苦しくて無理みたいな言ってたけどね、うん、
なるほどね依存ですね。
うん、
なんかこう友達っていうような間柄でなんかお互いのことを大事に思ってるんだったら、うん、なんか真摯に相手の気持ちに向き合った方がいいとは思うね。
うん、そうだね。
なんか彼氏彼女という間柄にはなれないなって思ったとしても、うん、だって自分が友達だと思ってるんだったら、
うん、
真摯に向き合うべきじゃん、
うん、
だからなんかあ、このこれから先このなんだろう、家で2人で遊びに行くのはちょっとなんか僕たちは友達だと思ってるし、めっちゃね今唾がね喉に引っかかった、
うんうん、飲み物飲まなくて平気なの。
飲み物飲んでそうなったんだよねまあその、まあ、僕たちはちゃんと友達だからって言い合ってこう適度な距離感を保つってのがいいよね、
うん、
まあ DJ 葵も男女の友情は相模よりも薄いって言ってるから、
ね、そうだな、
うん、うまい言葉だなって思った
よ、うん、うまいなって思った私も、うん、
なのでまあなんだろう、誠実な人にとっては成立すると思う僕は、
うん、
ちゃんと誰に対しても誠実な人はね、
うん、
ただうちら男女とか関係なく仲いいよねとか、俺らお前ってまんお前ってなんか妹みたいだよな俺たちってなんか兄弟みたいじゃんみたいな言ってるやつらは漏れなくセックスするから絶対にセックスするから、それは成立しないと思う、
うん、
以上です、
はい、
じゃあ次、人工知能って何とも言えない怖さがあるっていう質問なんだけど、どう思う？
人工知能が？
人工知能って何とも言えない怖さがあるって、
いや私は特にいないかな。
ないの？人工知能ってどんなイメージ？
人工知能？なんか人間ってさ、
うん、
人間の脳みそって、
うん、
こうお母さんのお腹の中からこうどんどんどんどん、まあ、細胞が集まるかなんかして出来上がるじゃん。
そうね。
でこう電気回路とかさ、いろいろ通るようになるわけでしょ。それでなんか思考が、
う
ん、
電気回路、まあそうだね、まあ、あの
なんていうの、
脳の
回路っていうか
シナプスはね電気でこう動いてますからね。
そう、それを電信号で、それを細胞とか肉体じゃなくって機械で作ってるイメージ、
うん、そうだね、
なんか機械、そうだね、機械でそういう回路を作ってるイメージ、
うんうん、それは人間が作ってるから怖いとかは特にない、何もない。
いや特にないね、なんか、漫画の話になるけどさ、
うん、
私中学生の時にチョビッツにめっちゃハマってて、
うん、
なんかこう
チョビッツって僕なんか聞いたことあるけどあんまり知らないんだよね。
チョビッツってクランプが書いてる漫画なんだけど、
うん、
人型のパソコン、
うん、
コンピュー、まあ、パソコンだね、
うん、
がこうまるで人のように過ごすんだけど、なんか恋人にもなるし、
うん、
結婚もできるし、
うん、
なんか子供は産めないけどそういう行為もできるっていう、
うん、
だけどそのパソコンだからいろいろ調べたりとかもしてくれるし、いろいろなんかスケジュール組んだりとか、
シリみたいなこと
そう、うん、もしてくれるし、だけど喋るし、
うん、
大切な存在になり得るわけよ、
うんうん、なるほど。
めっちゃいいなと思って、なんかすごい私は、
うん、
まあ、今は別にそんな思わないけど、中学生の時はなんか寂しかったからすごい欲しいなと思ってた、
うん、お友達としてってこと？
お友達としてもそうだし、
相棒みたいな、
うん、まあなんか恋人とかそういうのに なんか慣れるんだったら、
うん、
いいなとかって思ってたけど、まあ、今は別に何もそんなそりゃないけどさ今もさ、
うん、
なんかそのパソコンパソコンが人がダメになって恋人になってほしいとかって言ったらさ、
うん、
もういやこいつ大丈夫かみたいな、
まあいるんじゃない。
いやでもほらだって桐味くんが私いるのにさ、
桐味くんいるのにいたらただの浮気だけどね、
うん、そうそうそう
それはそうだけど、
だから今は別にないけど、
うんうん、あ寂しさは僕で埋められてますよ。
そうそうそう、うん、もう愛にこう
満ち溢れてますよ。
そうそう、愛に包まれてる
の、包まれてるの、優しさに包まれてるので。そっか。
ある、なんか君あるさ
AI ね。僕は特になんもなくて、なんかなんだろう、ターミネーターとかももちろん見てるし、
うん、
なんかこう未来の人工知能が人間的だって判断して人間攻撃仕掛けてくるみたいなさ、
うん、
そういう作品よくあるじゃん、
うん、
でもなんかなんだろうな、
ターミネーターってダダンダンダダンだ
っけ、うん、そう、アイルビーバックのやつね、
はいはいはい、
あれはあの未来なんだっけな、名前忘れちゃったな、なんちゃらネットなんだっけ、なんとかネットっていう、あのなんだろう、まあ人工知能のネットワークみたいなのがあって、
うん、
そこからそれがすごい未来発展してんのよ、未来ではね、
うん、
で未来ではなんかもう機械がこう人間の知能を凌駕してしまって、もう人間はこの地球にとって悪だったとかかな、ちょっと昔だから忘れちゃったけど、なんかまあ人間殺すってことになったのね、うん、で人間殺すってなった時に、まあ、そのロボットの軍団みたいなのを作るわけよ、なんちゃらネットは、
うん、
ロボットの軍団を作って、しかもまあすごい科学力を持ってるんで、こう物を過去に飛ばすことができるようになってるのね、
うん、
でそれでターミネーターっていうすごい、まあなんだろう、ミッション遂行するための、まあ、屈強なロボット、演ずるのはアールノルド・シュワルツネッカー、シュワルツネッカーがこう過去に送られるんだけど、
うん、
でそのなんだっけな、その未来のなんちゃらネットに対抗するためのレジスタン軍のリーダーになるやつを子供のうちに殺せっていう指令を出すのよ、
うん、
それがターミネーター1なんだけど、まあそういう世界観よ、
うん、
まあ、人工知能が人を殺しに来るみたいな、
うん、
で僕には全然そんなことはな、そんな恐れとかはなくて、どっちかっていうとなんかこうさ、なんだろう、洗濯板が、洗濯板使わなくてよくなって洗濯機使えるようになりましたっていうことじゃないのって思う、
うん、
今までオートメーション化できなかったものを人類は今からオートメーション化するためにこう自分で学習していくシステムを作ってるわけじゃん、
うん、
もちろんなんかそのもちろんあの例えば今現在だったらさ、あのもう将棋の将棋の電脳戦っていうのが、電脳戦だっけ、電脳戦とかいうのがあって、なんかコンピューターと人間が将棋で戦うんだけど、
うん、
もうほぼほぼ人間勝てなくなるぐらい、
うん、
もうほぼコンピューターの方が勝つようになってんのよ、
うん、
だからまあ人間を凌駕するのって余裕だと思うんだけど、
うん、
でもなんか全然そこは怖いとは思ってなくて、問題はなんかこの未だに、怖いとは思ってないけど問題だと思ってるのは、
うん、
未だになんか人工知能に対するなんか明確な人類のスタンスというか、
うん、
が取られてないなっていうのがあって、なんか例えばこう漠然とさ、あの世界の仕事が取られるとか、
はあ、
よく言われるじゃん、うん、なんかあの車の自動運転化とかが進んでったらさ、
うん、
ドライバーがいなくなるから困るみたいな、
うん、
でもそんなん言ったらなんだろう、町の洗濯屋さんだってさ、多分あの洗濯機ができた頃には廃業しまくってるしさ、
うん、
別の職に就くわけじゃん、
うん、
それってなんか人類がやらなくてよかったことをこうやってくれるようになったわけであって、
うん、それはすごい思う。
そう
なんかそのきっと、
うん、
まあ、例えばその洗濯屋さんがあったとして、
うん、
でも洗濯機ができたことでそれが廃業になったとしたら、
うん、
多分でも今ってその時にはなかった仕事ができてるわけでしょ。
そうなんだよね。
だからその AI ができるように他の仕事を、今までちょっと手間のかかってた仕事をしてくれるようになったとしたら、
うんうん、
人間はそのさらに違うことに力を注げるようになると思うのね、
うんうん、
なんかもっと何かを効率化させるような、
そうだね、
そう仕事をできるなんか考えたりとか、
うん、
そういうシステムを考えたりとか、
うん、
なんかさらにそれで新しい仕事ができたりとか。
そうだね。
だから全然それはなんか、うん、なんだろう、
何も困ることはないというかね。
AI が仕事を取るとかっていうのはなんか違うんじゃない、うん、むしろなんか助けてくれる、うん、そのしなくてい
いことをやってくれるって
ことね。いいことをそうやってくれて
なんか僕はもっと言ったらさ、なんか AI が仕事を奪ってもいいと思ってるのよ、
うん、
今ってさ、なんか人間がまあなんだろう、すごいオーバーワークしてる人もいるけど、まあ、人ってだいたい週40時間働いて1日8時間、
うん、
週5日働いてっていうサイクルが普通になってるけど、別に効率化させて1日1時間だけ仕事したらいいじゃんっていう世界になったらそれでよくない？それで、うん、あのなんだろう、お金を得て、
うん、
まあ、あの何生産効率とかが上がったりとかしたらさ、
うん、
それだけ人類がどんどん豊かになっていくわけじゃん、
うん、
働かなくてもいい、
うん、
で働かなくていい時間帯は自分の好きな時間に当てれるじゃん、
うん、
でその分あの自分のやりたいことをやって経済が回っていけばいいし、
うん、
仕事っていうスタイルじゃなくてなんか経済が回っていくようなシステムが作られればいいわけであって、
うん、
別にそんな旧態以前でなんかその今の仕事が奪われる怖い苦しいみたいなさ、
うん、
こと考えなくてもいいとは思ってるのよ、
うん、
ただその世界に生きていくには勉強は不可欠で、
うん、
なんかこのオートメーションさせるにはこうやらなきゃいけないみたいな頭脳労働は結構増えるとは思う、
うん、
あとはまあ今でも結構さあの貧富の差って世界であると思うけど、
うん、
なんか貧富の差が加速していくというか、なんかすごい富める人が増えてったら、
うん、
最近よく言われてるけどベーシックインカムとかあるじゃん、
うん、
効率的に何かを生産したりとか、
うん、
まあ、お金がこう得られるようになったらベーシックインカムってどんどん機能していくと思うんだよね、
うん、
さっき言ってたけど僕1時間だなんか1日1時間だけ働いて社会が回るみたいな、
うん、
ことができるんだとしたら全く働かない人がお金を得るっていうシステムも作れると思うんだよね、
うん、
そのためには僕はその人類の生産性を加速度的に上げるには人工知能がすごく必要だと思ってる、
うん、
ということで僕は人工知能はすごい肯定派です、
うん、
怖さっていうのはあのゼロかっていうと嘘になるけど、まあ、今後考えていかなければいけない課題は多いけど、
うん、
あとは説明、あの、うん、人工知能への怖さというか人工知能を毛嫌いしている人たちに対する何かこうアプローチをしていかなきゃいけないかなって思ってます、
うん、そうだね、なんか反論するんじゃなくて、
うん、
こう説明歩み寄り、
うんうん、
こう相手が分かるように、
うんうん、
まあ、怖いって思ってんのを怖くねえんだよみたいな風に言ったって怖いもんは怖いから
説明をちゃんとしていかないとね。
そうそう、
ていうのもやっぱ分かんないもんは怖いと思うから、
うん、
その分かんないことをねこう説明して人の理解を得ていって、
うん、
まあ、どんどん生産性を向上していったらいいんじゃないかなと思います、
うん、
っていう感じで、
はい、
最後の質問なんだけど、投稿が面白いフォロワーさんはっていうのが来て投稿が面白いフォロワーさん、ね、僕よく分かってないんだけどさ、
うん、
そもそもフォロワーってフォローしてる人なの、
うん、
それともフォローされてる人なの。
フォロワー、
僕をフォローしてる人ってこと。
切れ味くんがフォローし
ん、だってあの
どっちが主語かによるよね。
ああそうか、
切れ味くんの
フォロワーさん
だったら、フォロワーさんはだったら、
うん、
なんか切れ味くん一方的にフォローしてくれてる人たちだし、
うん、
一番面白い、
でも
そか
でもフォロワーは僕のフォロワーしかなくない。
そか、
でも僕のフォロワーだったらその人を僕がフォローしてない可能性もあるよねまあでもそういう話じゃないよね、多分僕がフォローしてる人ってことでしょ。
そう
だってタイムラインに流れてくるってことだもんね。
そうだね、
面白い人ね、面白いアカウントってことだね。なんか有名な人になっちゃうんだけど、
うん、
僕はアシクサス・サンチェスっていう人がすごい
サンチェスさん、
ね、
うん、
サンチェスさんはすごくなんだろうね、人傷つけることはしないし、
うん、
なんか独特のセンスを持ってて、
うん、
なんか最初結構バズってたのが婚活、婚活記録みたいなので、うん、今日の婚活日記1コンビニ店員さんかっこ女性と喋ったみたいなさ、うん、なんかそんな、なんだろう、ちょっと挨拶したで反省点なんちゃらみたいなさ淡々となんか書いててすごい
箸くださいが言えなかった、
ね、そうなんかそういうポイント、なんかなんだろうね、この日々の着眼点が結構面白い人で、
うん、
なんかそれをずっとフォローして、最近はねもうご結婚されて、
うん、
あの奥さんのことをちょいちょいツイートしてるんだけど、
うん、
奥さんもちょっと面白い人だよ ね。
いやなんか、
うん、
そのずっと追ってたから、
うん、
てか見てツイートを見てたから、
うん、
最初さそうやって婚活記録から始まって、
うん、
彼女が突然登場した時にさ、
うん、
え彼女できたんとか思って、ね、よかったねみたいな、
うんうん、そう
だね、でさ結婚してさえよかったねみたいな、
なんか彼女できたってこう公表してから結婚までの速度早かった
気がする、
うん、
早かった、
うん、すごい勢いで
ね。
まあでもまあなんだろう、結婚しても特に変わらず、たまになんかあの鍵垢とかにしてるから、
うん、
あのフォローできない時もあるかもだけど、
うん、
まあでもいいセンスをしてると思います
ね。
あとはなんだろうな、面白いフォロワーさんか、ちょっとツイッター見てみようかな、
うん、
アカウントをこう見てみる。でも言っても僕がフォローしてるのって結構ドラガリアロストっていうゲームをやってる人が多くて、でこれはフォローされてるか、フォローしてる方だよね。あ、僕結構映画のアカウントが、映画好きの人のアカウントが好きで、最近ちょっと増えたんだけど、トモグイゾンビっていう映画の評価する人、
うん、
と、
そう、私が教えた人だよね、トモグイゾンビさんって。
いや、その前から一応フォローはしてた。
あ、そうなんだ。
でもまあ言ってフォローしてすぐぐらいに教えてもらった。あの、
うん、
なんかよくね、あのつくしちゃんは僕にツイッターを1日に40件ぐらい送ってくるよね。送ってるからね、すごい。なんか仕事中にめっちゃなんか LINE 来んなって思ったらさ、なんかツイッターなんちゃらこれ面白いみたいなつくしさんからって来てさ、
うん、
こいつどんだけ送ってくんだよって、アップローチこう腕を上げるたびにこうツイッターなんちゃらなんちゃらってツイッターの URL がめっちゃ書かれてるんだけどさ、まあまあその中でこのトモグイゾンビさんとかをね、はい、教えてもらくれたんだけど、
うんうんうん、
まあトモグイゾンビさんとか、あとは人間食べ食べガエルっていう人、
うん、
あとは知的風ハットっていう、この人は僕ツイッターじゃなくてもともとニコニコ動画で知ってたんだけど、あのゆっくり映画レビューっていうのを作ってた人で、
うん、
あの知る人ぞ知るメタルマンっていう超 B 級映画のなんだろうレビューをしててすごく人気になった人で、今はもう全部ニコニコ動画の動画を削除しちゃって YouTube で、アサイラムっていうバーチャル YouTuberを模してあの映画レビューをしてる人なんだけど、
うん、
まあ、この人たちなんか僕すごい映画好きの人たちって面白いなって思うのは、なんか言い回しとかがすごく独特で、
うん、
まあ、多分いろんなコンテンツを見たりとかしてるからだろうね、
うん、
なんか自分の好きなものをしっかり分かってて、こう自分のセンスの面白みのツボをこうガンガンツイッターで発信していく感じ、
うん、
なんかあれがすごく面白くて好きだね、
うん、
なので映画のアカウント、映画好きの人のアカウントをよく見とります。あとはもうね、僕はもうドラガリアロストの話しかしてないかな、してないけど他には、あと漫画家さんも結構、漫画家さんっていうかツイッターで画像を上げてる人も結構好きで、あのビックリムーンっていう、なんか最近ポケモンの漫画描いてるんだけど、そういう絵を見てたりとか、あとはなんだろうね、まあ、つくしちゃんも好きだけど、豆吉豆子っていう、まあ、ブロガーさんなんだけど、この人のツイートを読んだりとか、まあ、ブログを読んだりとかしてるかな。面白いね、なんか個人名を出していいのかよく分かんない人たちもいるから出しづらいけど、あとはあのニコニコで実況やってるナポリの男たちもフォローしてるし、大川ブクブ、小島秀夫、なんだろうな、任天堂とか、結構もう公式アカウントばっかりかな。そんな感じですね。
はい。
なんか面白い人いる？ツイッターで。
ツイッターで。
うん。
面白い人。
うん。
ちょっと見てみよう。
見ないとすぐには出てこない。
うん。 だけど、なんか私がフォローしてんのって結構さ海外在住でなんか海外の情報を発信してますみたいな、うん、なんか海外で主婦やってますみたいな人とかが多くて、
うん、かぶれてるもんね。
え、いやそうじゃなくてなんかこの海外海外にいながらみんな日本食を求めたりとか、
うん、
美味しい何かスーパーの食べ物をなんか求めてて、この情報共有をしてくれるから。
そうだね、僕らの実生活にすごく関わってくるところだからね。
そう、
こう
すごい役に立つ。なんか
カナダにいてこうどういうなんか他の人はどういう食生活をしてるんだろう、他の日本人はみたいなね。
そうそう、だからナシゴレンのさあのインスタント麺、うん、美味しいってさつぶやいて
たから、あれめちゃくちゃうまいね。最近ずっと食ってるけど、
うん、ね、桐味くんがすごいハマったよね。私はなんかもう普通って感じだったけど、
適当なご飯、適当な野菜と肉を入れて食うのがめちゃめちゃうまいです、
うん、
ナシゴレン
っていう人たちを結構なんかフォローしてて、まあ、面白いじゃなくて役に立つっていうだけだけど、
うん、そうだね、どっちかっていうと実用的
だね。そうだね、なんだろうね、面白いツイートは結構流れてくるけど、
うん、リツイートばっかりって感じ。
そう、
あ、うん、
でもね、あ、もう日本にいないから全然あれなんだけど、
うん、
もう私の役には立たないんだけど、
うん、
でも面白いから読んでるのがなんかニーチクさんっていうなんか業務スーパーが好きな人のブログっていう、
ニーチク、
うん、そうの書いてる人、
うん、
なんかこの人のなんか業務スーパーの品物紹介が面白い。
あ、
商品紹介なんだけど、
例えば
なんかこの今固定されたツイートはサラダチキンってすごい日本で流行ってたじゃん。
そうなん？
そう、なんかコンビニのサラダチキンがすごい流行ってたんだけど、業務スーパーのサラダチキンはコンビニのサラダチキンが、
うん、
例えば拳のこの表面なんていうの、
表面
拳の、
ね、手の甲ぐらい、
うん、だとしたらこのパーの
大きさ、手のひらをこう広げて小手から指先ぐらいまでのでかさってこと。ああ、確かに2倍ぐらいのサイズあるね。
そう、それがコンビニで、こっちが業務スーパー
の。ああ、今写真見てるけどね、うん、
そう、安いみたいな。
うん、
なんか多分セブンのサラダチキンとかが200円とかしたのかな、
うん、
で高いよね、こっちは158円みたいな。うん、そうそう、
安いね。じゃあ、いくらだ、まあ、25% オフぐらいだね。
うん、しかもなんかセブンのサラダチキンより美味しいとか、なんか、なんかね、そういうのをちょいちょい読んで、
実用的だね。これ日本にいる人はフォローした方がいいかもね、
うん、まあ、だ私フォローしてて、
うん、
日本にいる時も、
うんうん、
だからさ、これフォロー覚えてる？
ゆずポン酢、
ポン酢買ったの覚えてる？
うん、覚えてる。
だポン酢とかあとさ、あれよ、なんかこうニーチクさんが美味しいよって勧めたものは、
うん、
基本的に結構業務スーパーで買ったんだけど、
うん、
あの生姜のさ瓶に入ってたさ、
うん、
覚えてる？
覚えてるじゃなくて、あの声で伝える情報でお願いします。
名前が分かんないんだよ。
何、瓶にさ、生姜の何、うん、
瓶にさ生姜のすりおろしたものと油とさちょっとしょっぱい何か調味料で入ってて、
なんだその伝えづらい建物、
ご飯にかけたりとか
食べるラー油みたいなってこと
の生姜バージョン。切れ味くんも美味しいって言ってたよ。これ美味しいって、
なんか絵がないと分かりづらいな。だってもうだって食べた人が絵がないと分かりづらいなって言ってね、この会話聞いてる人絶対分かんないからね
名前をくれよってことだよね。
いや、まあ別にいいよ、そこまでそこまでいいけど、なんか生姜の辛いやつね。
辛くないよ。
辛くはないの？
辛くないのだから、
うん、まあ別にいいよそこまで詳しく見たい人はツイッター見てねでいいよ。
うん、ツイッターにブログも、
ニーチクさんっていう人がやってるから、
ブログもなんか URL がこう、うん、なんかあるから。
なるほどね。じゃあまあそんな感じね。
私基本的に食べ物系だね。食べ物系が好きだわ。
うん、なるほどね。面白いというよりは、
うん、
なるほどっていう感じですね。僕は映画系とかが好きで、つくしちゃんは食べ物が好きと、食べ物系が
好き、
う
ん、あとなんか絵描いてる人とか好き。な
ん
か、
まあ、絵描いてる人はみんな好きだよね。
うん、
っていう感じです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
これで、これでビーイングの質問を終わります。
ありがとうございました
はい、じゃあ次は喋りたいことがあるんだったっけ。
いや別にそんな喋りたいとかっていうのもないけど、
うん、そんなことなくない。なんで急にじゃあこれ喋ろっかって言ってたことを覆してい
くん。いや違う違う、なんか特に何の話題もないのかなと思ってたからそれを喋りたいって言っただけ。
ああそうなの。
でも話題があったから別にいいやってい
や一応まあなんだろう、この後になんかこうつくしちゃんが喋るかなと思って。
キレアジ君は喋んないの。
僕は特にまあ、あこの前見たあのトイストーリー4の話もいいかなと思ってたけど、
うんうん、そうだね、トイストーリー4の話しようじゃん。
めっちゃそのさ言わなかった話題が気になるから一応その話題のタイトルだけ言ってもらっていい。
え話題のタイトル、うん、別にないよ。
いや最近やりたいと思ってたことをやってるって話でしょ。
ああ、うん、なんか私ずっと LINE スタンプを作りたいなって思ってて、
うん、
もう数年前くらいから、うん、で一回作り始めたことがあるんだけど、うん、もう40個の壁を越えられなくて、
うん、なんか多いよね、うん、
そう文章、スタンプごとのセンテンス、
はい、
っていう
言葉ね、
そうを考えてる。
センテンスほどにはいかないけど、うん、
そうを考えてる時点で挫折したことあるの。もうなんか28個くらい考えて、いやもう待って40個無理なんだけどみたいになって、
まあ、昔はね40個ないとダメだったからね。今は8個でスタンプ作れたと思うけど。
作れるけどさ、うん、やっぱり作るなら40個っしょ、
うん、
こうボリューム大事っしょ。
まあ大事だね、お得感大事だからね、
うんうん、っていうのとかあって、
うん、
まあ、諦めたのよね。で、うん、なんかあ誰か信頼できる人と一緒にできたらなとかって思ってたら、
うん、
なんかまあ思ってたんだけど、
うん、
その幼なじみが結構そのなんていうの、まあ、幼なじみがすごいセンスのある子で、
うんうん、
私みたいに。では
い
その幼なじみと LINE スタンプを一緒に作ってみようって話になって、
うん、
今2人で制作してるんだけど。
すごいね、いきなりその LINE スタンプ作ろうっていう話になったの。
いやいきなりじゃな
くて お金稼ぎてえなみたいな話してたんじゃなかったっけ。
そう、
うん、
いやなんかもう幼なじみちょっといろいろ仕事で苦労したりとかもあったから、
うん、
なんか今何か信頼できるものっていうか、なんだろうね。で私もなんかこう自分で何かがしてみたいっていうのがずっとあって、
うん、
で幼馴染となんかその在宅ワークとかそういうのとか信頼できるものとかが何か自分でできることがあればね、
うんうん、
みたいな。
在宅ワーク好きだよね2人とも。
そうだね基本家にいたい。
キーワードのように在宅ワークっていう言葉がめっちゃ出てくるもんね。
基本家にいたい、いさせてくれってね、
うんうん、
でなんかまあ、幼馴染と話してて、
うん、
でなんかその、まあ、幼馴染がそのなんだっけ、
うん、
あ宝くじの話とかをしてきたんだけど、
お金稼ぐためにはみたいな
それ
宝くじでも買うかみたいな。
なんか最初、
うん、
なんか幼馴染が話してたのが、
うん、
なんか前テレビで見たんだけど、
うん、
その統計学で、
うん、
なんか統計を取りながら、
うん、
宝くじをなんかテレビ番組で10万円分買ったら、
うん、
合計100万2000円くらい当たったんだって。でだから統計学がすごいみたいな話をしてて、でそうなんみたいな、なんか、
うん、
だからなんかでも10万パッと出すのはきついよね、うん、みたいな10万
初期投資がね
そう10万出して外れたらもうなんかちょっともうやるせなさすぎるわみたいな話して。
それは何、あの10万だ、統計学的に10万払って、うんてあ10万
分買うの、ね、
ああそういうこと。うあなんだ普通の宝くじかと思った。
そう10万でロト6を統計学で、
うん、
あの統計学の通りに印をつけて買うのよ、うん、
なるほどね。まあその今までの当たりの数字とかをこう何データを持っててってこと。それでその
全部計算して
今までの確率がこんな感じで来てるから次は多分これが来るだろうっていうのを 10万円分通り
そう
あ作ったってことね。
そう
あなるほどね。
だけど、
うん
まあ、10万円分って言ったらかなりの枚数をチェック、
うん、
あの数字をねチェック塗りつぶさないといけないから。
そうだよね。
そうなんかすごい手も痛くなるらしいのよ、一人だと絶対きついみたいな
確かにあれ全部やると、まあ、そこそこの作業量にはなるよね
そう、
うん
だからなんか でしかも10万がね、10万投資してもし万が一当たんなかったらきついみたいな話をしてて、ね、
仕事もして、うん、
そうでなんか
作業も
したら幼なじみが、まあ、そういう風に言ってたんだけど、
うん、
でなんか話の流れでじゃあ10人友達を集めて、
うん、
てか9人友達集めて自分含めて、
うん、
1人1万でなんかやったら、
うん、
もう当たっても外れても、
うん、
なんかこうみんなで
ダメージも少ないしみたいな
そうでみんなでワクワクしながらさこう塗ってさ、
うん、
でみんなでワクワクしながら発表を待ってさ、
うん、
ちょっとコーラとかさお菓子とか用意しちゃってさ、うん、当たっても外れてもなんかその後パーティーすれば楽しいんじゃないみたいな話をしてて、
うん、なるほど。
でなんか私がなんか一時帰国してたんだったら、
うん、
なんか一時帰国してる時にそんなんがあるんだったら、
うん、
私もぜひ参加して楽しみたいわみたいな、
まあ、確かに投資も10分の1、まあ、9分の1で済むのであれば
そうで、ね、みんなじゃん、
うん、
みんなそうじゃん。
そうだね。
だからなんか楽しそうっていう話をしてたら、
うん、
なんか幼馴染がいやでもそれだったらなんか、うん、あのまあつくしと、
うん、
なんか2人で5万ずつ出して、
うん、
なんかもう100万当てたら50万50万で、
うん、
でもう一回なんか10万5万5万で
バイプシュガー
って統計学でやっていきたいわ、もうそれで生きていきたいわみたいなこと
統計学で必ず10万買ったら100万当たるわけじゃないから
そうですね、
バイバイゲーム、バイバイっていうかもう10倍10倍ゲームじゃん。
そうそう、
やばいな
っていう話を幼なじみがして、
うん、
でなんかお金欲しいねはーみたいな、でもなんか結局2人とも宝くじとか買う気はないみたいなっていう感じ。
結構宝くじの話ってその話だけで終わるよ、
ね、そうそうそうそうっていう話をして、
うん、
で私がなんかふとなんか私誰かとなんか信頼できる誰かと何か最初は小銭からでいいから何かまあ稼げるようなことでも何かまあ楽しくできるようなことをしたいなと思ってたんだけど、
うん、
なんかよかったら何か一緒にやってくれないみたいな風に声かけたら、
うんうん、
あいいね楽しそう例えばみたいな風になって、それはまあ2人でちょっと話し合って決めたいなっていうんで、
うん、
いくつか候補を出して最初にじゃあやってみようってなったのが、
うん、
幼馴染がなん幼馴染も前からやってみたいと思った LINE スタンプ。
なるほどね。
そうい
くつかでしたあの中で LINE スタンプやってみようかみたいな。
そう、うん、なんか一番まあなんかその中ではとあの手を出しやすかった一番、ね、
手を出しやす
い、すぐにすぐにできますって感じだった、
うん、こう投資コストが少ない。
そう、
まあね、ただ絵描いたりだけだからね。
そうそうそう、
しかも、まあ、僕らはもう iPad 持ってるし、
そう、
そのアプリもねもうすでに買ってるしお絵描きすごい好きだから。
そうで幼馴染も今なんかすごい楽しいって言ってくれてて、
ね、
で私も楽しいからで、うん、しかも、まあ、絵の勉強にもなるし、
うん、
こうどうしたらなんか見栄えが良くなるかなとか読みやすいかなとか、
うん、
なんかバランスを考えたりとかしてなんかすごい自分の糧になるなって思うから、
うんうん、
やってて楽しいね。
そうだね。なんかあの2人で通話しながらこう LINE スタンプの内容を考えてたじゃん、
うん、
すごい速度で40個もう出てきたあじゃあ40個全部埋まったじゃんでじゃあなんかこう友達にあのよろしくまたこれ書いて送ってきてって言ったらさ、もうその日の夜のうちにもう全部書いて送ってきたでしょ。
一晩でね
書いて。やばいよね。
まあそのうちのいくつかちょっと修正はお願いしたけど、
うん、
でもその修正もなんかちゃんと私があでもここはもうちょっとこうじゃないみたいなで二人でなんか納得できるまでちゃんとなんかデザインもやり直し続けてくれるから、
擦りまくれるからね。
そうそう、すごい。なんか幼馴染も、
うん、
うちらってなんか幼馴染で生まれてきたのは運命だったんじゃないって言
った
今日
すごいね。そう、まあでも仕事やりやすいだろうね。こう
やりやすいね。
気使わなくていいから
ね、
こうした方がいいね、こうした方がいいね、こうケンケンガクガクと言い合えるのが
、うん、
いいね。
っていうね。
でまあそれに触発されて僕もなぜか LINE スタンプ作り始めたっていうね
まあ、いいことでしょ。
僕も昔チャレンジしようとしたことがあって、
うん、
ちょうど4年前ぐらいに書いたなんか LINE スタンプ用のこうなんかアイデアノートみたいなのがメモにあって、
うん、
それをなんか掘り出して今書いてるけどね、
うん、
まあ何か作るのは面白いね
面白いね、
うん、っていう感じですね、
うん、とりあえず私の幼馴染の中では、
うん、
こう切れ味くんはアドバイサーになってる
から、うん、アドバイザーなぜ
だからなんかうちら二人だともう この考えてる当の本人たちだから、
うん、
こう客観的に見れない。
あ、そうだね。
そうだけど、うん、キリアジ君がこう客観的になんか意見をこう出してくれるから、
うん、
アドバイザーって。
あ、なるほどね。まあ確かにね、それは必要だよね。なんかこう第三者の意見をちょいちょい取り入れないと、
うん、
こう見えなくなっちゃうからね。
そう、もう全部可愛い自分の子供みたいな感じだからさ。
確かに。まあ僕ができることであれば、
うん、ありがたいです。ま
あ、今日も横でいろいろ聞きながらね、あの Mac でこれあの LINE のスタンプのこうテストとかできるよみたいな、
うん、
出してやったりしてたよね。
ね、シミュレーター
。そうそう、そういう知識はありますのでっていう感じの最近ですね。
はい。
まずトイストーリー4の話する。ちょっと、
はい、
トイストーリー4 なんかぬるっと今入っちゃったけど、
うん、
トイストーリー4をこの前あの英語版で見たんだよね。
英語版で見た、
うん、字幕版じゃなくて字幕なくてそうそう、日本語字幕なんてあるわけなく、
英語字幕もなくて、
フランス語字幕もなかったよね、あれ、うん、選択しなかったもんね、
うん、
で、まあ、
ただフランス語字幕なんかあってもね、私たちは1ミリも分かんないけ
ど。あ、でもここカナダだからさ、公用語はフランス語だからさ、
フランス語字幕あっても選ばない。
いや、選ばないけど、それすらないちっちゃい映画館だからさ。
あとメルシーは読めるわ。
メルシーボークくらいよ、
うん、
まあよかったよね。
よかった、まあ、全部分かったわけではないけど、うん、でもそうだね、大まかなストーリーは
僕はなんか映画の登場人物の名前を覚えるのがすごい苦手だから、ウッディ以外の名前は、まあ、フォーキーバズライトイヤーくらいだね、
うん、なんだっけ、 You can do it じゃなくてさ、
Yes we Canada、
あ、そうだ、 Yes we can を、
うん、
Yes we Canada に変えて、なんかこう、うん、日本語でどうなってんだろうね。
確か
どういう表現になってんだろう。
どうなんだろう、 Yes we Canada じゃダメなのかな。
Yes we Canada になってんのかな。あれ好きだった
の。なんだと思う。カナダ。か。Yes we can. Yes we can. カナダ以上分みた
いな。ああ、なるほど。そういう感じになってるかも、
ね。わかんないけど、知らないけど。なんちゃらカナダかもしれないけどね。
うん。
こう、なんだろうね。さあ行こう。さあ行こう、カナダって普通だな。
まあでもちょっとしたダジャレっぽい感じにはなってるな、
うん、そうだね、まあ多分そうなんだろうね。あのキャラ結構好きだったよ、
うん、
なんか最近さ、なんかこうピクサー映画、あのカナダネタこすらない、なんか、いや、あのインサイドヘッドもそうだったけど。
そうだね、インサイドヘッドにまあ出てきたね、カナダ人の、
カナダ人の100人の彼氏。なんかなんだろう、みんなカナダ好きなのかな、
なんだろうね。
でもなんか今回のトイストーリー4は結構なんか愚直な感じのキャラだったけどね、うん、あのカナダのライダー、
うん、
カナディアンライダー、
うん、
名前忘れたけど、
忘れた。
どのキャラが好きだった、こうトイストーリー4で出てきた中で。
うーん、どのキャラが、
うん、
そうだね、やうーん難しいけど、
うん、
あのオレンジのワンピースの女の子かな。
オレンジのワンピースのってことはアンティークショップにいた。
そう、
あれね、なんか名前忘れちゃったな、ブーなんだっけ、名前忘れちゃったけど、あのアンティークショップで、そうね、調べた方が伝わりやすいよね。
うん、
トイストーリー4、トーリー4、ネタバレが含まれますとか出てくるのかな、このウィキ。あ、でもトイストーリー4のこの公式でキャラクター出てくるかな、公式のページがありますよ。キャラクターっちゅうのはないんですかね、あれ、
このウィキドットいないの、
ウィキかな、ウィキですね、見るとしたらね。
でもなんか英語版のウィキには、
うん、
あったあったあったあった、
うん、
ギャビーかな、
ギャビー、ギャビーって言ってたね、確かに。ギャビー、僕も一番好きなのギャビーかもしれない。
うん、日本語版のギャビーだよね。
トリクシーパッド、これは多分
あギャビーだよ、ほらギャビーって書いてあるよ、アンティー。
あ、本当だ、ギャビーギャビーだ、そうそう。一人称は私。あ、でもなんかあんまりネタバレも良くないかな、だって今最近公開したばっかだからね。
確かに、あ、そうだよね、日本は上映始まって
すぐ、
そんなに経ってないかもしれない、
ね、ほんとすぐだよ、だって12日ぐらい公開だもん。
へ
ー、だから今まだ3日しか経ってない。だからまあこうあらすじしか言えないけど、
うん、
今回のまあ多分予告編とかでも言ってるとは思うんだけど、今回のウッディってもう3までで、なんだっけ、アンディの物語は終わって、
うん、
今回はなんだっけ、ボニーっていう女の子のおもちゃになってるんだよね、
うんうん、
であんまりウッディはこうボニーに、なんかボニーのお気に入りのおもちゃではなくて、ただでもウッディはすごくボニーのことを自分の子供のようにすごい大事にしてるっていうのが結構今作のキーワードで、
うんうん、
なんかおもちゃだけど、まあおもちゃってこう子供に遊ばれる存在だけど、すごくこのおもちゃたちはその子供のことをすごく大切に思ってて、それがすごく父親みたいですよっていうような描かれ方をしてる、
うん、
作品なんだけど、そのボニーがこうある日幼稚園で、初めて行った幼稚園でこうさあ自分でおもちゃを作ってみましょうっていうような授業があって、あのフォーキーっていうフォークでできた簡単なおもちゃを作るんだよね、
うん、
でそれがすごくお気に入りになったんだけど、でもなんかフォーキー自身はなんかウッディとこうウッディに新しい仲間だよっつって紹介されて、こう生まれたてだからなんかなんていうの、全然うまく喋れないし、
うん、
なんか
ずっとなんかトラッシュ
トラッシュトラッシュトイなんかおもちゃだよって言っても僕はゴミみたいなこと言ってて
なんかみんなのことも、
うん、
トラッシュって、ね、トラッシュってゴミみたいな
聞いて、彼らもおもちゃだよっトイだよって言ったらトラッシュって
そうトイトラッシュみたいな
トラッシュトラッシュって言ってゴミ箱に走り出すみたいな、ね、
そうそう、
なんかそんな
何が何でもなんかゴミ箱に行って捨てられようとするんだよね、
そうそう、だからまあ今作のトラブルメーカーではあるんだよね、
うん、
ただそのまあボニーの家族がこうさあ、あのホリデーなんでカーニバルに行きましょうだったよね確か、
うん、
遊園、まあそのカーニバル遊園地みたいなところに行きますみたいな話で、で RV に乗って、まあ、でっかい車に乗って、うん、こうキャンピングカーかに乗って、うん、おもちゃも連れてこう旅行に出かけるっていう話なんだけど、その車が目的地に向かってる途中でフォーキーが外に出てしまって、僕はゴミだーっつって、
うん、
でそれをウッディが追いかけてみたいな、
うん、
そこからいろいろと物語が展開するんだけど、その、カーニバルのをやってる近くにあるアンティークショップにこの、なんだっけ、さっきのおもちゃの名前忘れちゃった、ギャビーギャビーか、
うん、
ギャビーギャビーっていう子がいて、で、まあ、その子はウッディと同じで背中の紐を引っ張ったら中のレコードがこう回転して声が出るっていうおもちゃなんだけど、その子のそのレコードの再生部分、
うん、
レコード自体は無事なんだけど、その機能、その再生するなんだろう、再生機の部分が壊れてる、
うん、
だからウッディのこの俺のブーツにはガラガラヘビーっていうその再生機を奪おうとするんだよね、
うん、
っていうような話で、ただなんかギャビギャビは結構憎みきれないよね、
うん、
なんかそこがすごい良かった
ね、
うん、
こう子供を求めてるね、ギャビーは。
そうだね、たまにアンティークショップに来る子供がいて、なんかその子のおもちゃになるのがギャビーの夢なんだよね、
うん、
でも自分のこの声の再生されるパーツが壊れてるから 自分に自信がないみたいな、
うん、
だからウッディのその再生パーツを奪わなきゃいけないっていうような状態、
うん、
っていうような話だったんだけど、どう、これ難しいね、なんかネタバレせずに言うのどういうシーンが良かったっつってもなんか最後の方だったら言えないし、
ね、言えないね。
でなんか序盤の方で良かったシーンとかは、
序盤の方で良かったシーン、
うん、
うーん、そうだな、序盤の方で良かったシーンか、
うん、
でもなんだろうな、こうウッディがさ、
うん、
ボニーに可愛がってもらえない、その興味を示してもらえない状況、
うんうん、女の子ね、
うん、だけどそのボニーのリュックに忍び込んで、
うん、
なんか幼稚園で孤独なボニーを手助けしてあげるっていうシーンは、
うん、
すごい私は好きだった。
あ、そうだね、最初ボニーは幼稚園行きたくないって言ってたからね、
うん、友達いないから、
うん、だからなんかちょっと最初意地悪する子がいるんだよね、男の子で、なんか意地悪なのか分かんないけど、ボニーがおもちゃを作ろう、さあ今からおもちゃを作る授業しますっていう時に道具が置いてあるペンケースみたいなのをなんか男の子が持ってっちゃうんだよね、
うん、
でなんかいくつかこれいらないっつってゴミ箱に入れて、うん、なんか自分の必要なもんだけ持っていくみたいなことをするんだけど、
うん、
まあそれをまあウッディがこうどうにか助けようとしたりとか、
うん、
っていうようなシーンがあって、まあ、確かにああいうのはなんかなんだろう、お父さんっぽい、ああいうのを助けるのはなんかすごいお父さんっぽいなってちょっと思う、
うん、
し、僕がすごくすごいなって思ったのはなんかすごい月並みなんだけど、なんていうの、映像のクオリティがすごいなって思った、
うん、
序盤にな
んかあとさ、私、うん、あのストーリーを見てようやくトイストーリー4の宣伝用のポスターの意味が分かった、うん、なんかさ、
うん、あなたはまだ本当のトイストーリーを知らないってやつ、
いやじゃなくて、何の文字も書いてないの、トイストーリー4とだけ書いて、
うん、
なんかねその時はね、多分このカナダの映画館の前通った時カミングスーンって書いてあったのね、公開前で、
うん、
なんかウッディが背中向けてすごいなんか寂しそうなポスターなの、すごいなんか悲しい感じの哀愁漂うポスターで、
うん、
なんでこんなトイストーリーなのにこう
ウッディだけが、
ウッディだけが一人が一人で立って背中向けて、でカミングスーンって書いてあって、
あ、そう
なの、それはカミングスーンだからなのかな、だからなんかそういう風に一人、あ、これこれこれ、
あ、これあれだよ、別に一人、うん、ウッディだけじゃないよ、こういうポスターなんだよ、一人一人のキャラクターが書いてあるポスターなんだよ、
へえ、なんだ、なんかだからあの悲しいポスターだったのかなって思ったけど
いや、なんかそれ、なんかそれ以上喋るとネタバレになる気がするんだけど
まあ確かに、
うん、あとなんか途中で出てきたこいつら、何こいつらあのぬいぐるみ、
ぬいぐるみめっちゃ可愛かった、
可愛かったよね、すごいいいキャラたちだった、どれだっけ、ね、移動遊園地のおもちゃ、ダッキーとバニーか、ダッキーとバニーっていうこう射的のお店であの景品になってるおもちゃがいるんだけど、すごいふわふわの人形でね、
うん、
まあすごいふわふわで可愛いし、なんかこうあのなんだろう、僕すごいダッキー、アヒルのぬいぐるみが、
うん、
なんかこれ日本語版だとなんて言ってるのか分かんないんだけど、あのウィナーウィナーチキンディナーって言って、なんかいろいろ、
それはドンカツのやつやってん、
玉を打つじゃん、いや分かってるよ
違うよ、だから日本語版のドンカツのさ、うん、セリフを言ってんじゃない、
勝った勝った今夜はドンカツだって、
うん、
言うか、
言わない、
言うのかな、まあでもいや和訳す、完璧に和訳するとしたらそうだよね、
うん、
だからなんかそこがすごく気になって、ってかウィナーウィナーチキンディナーってさ、よく言われる言葉なの、
知らない、
言葉遊びでしょあれは、
パブ G じゃないってこと、ワードプレイでしょ、
なんかパブ、なんかパブ G、 PUBG モバイルで、モバイルというか PUBG で勝ったらそのメッセージ出るけどさ、なんかそれなのかなと思ったけど、どうなんでしょうね、
私もパブ G ネタ出してくるんだとかと思っちゃったけど
ね、
でもさ出さないか普通、
いやわかんない、ちょっと調べてみる、ウィナーウィナーチキンディナーについて、
うん、
What does winner winner chicken dinner mean? っていうページを見てみますか。ビンゴ、ジャックポット、winner winner chicken dinner。Winner winner chicken dinner is a phrase claimed to celebrate a victory, especially in gambling. ギャンブルで勝った時にあのよく使うワードプレイらしい。
へ
ー。で、なんか最近はなんかそのビデオゲームのプレイヤーアンノンズバトルグラウンドで使われてますって書いてあるけど、一応言葉自体はもともとあるみたいだね。っていうことらしいですけど、でもまあこのご時世に使うってなんか PUBG 意識してそうだけどね。どうなんでしょう。ああ、カジノのブラックジャックで勝利した時に使われるんだって。
なるほどね。
うん、ちゅうことらしいです。まあ、なんかそういうセリフが使ったりとか、ダッキーとバニーもいいキャラなんで見ていただきたいですね。
はい、
そのところかな。ネタバレもできないし LINE 返してるけど、
はい、はい、ちょっと幼なじみと
ちょっとお仕事の話を
そうです
ね、 LINE スタンプのお仕事の話をしているところで、じゃあまあそろそろ終わりますか。
はい、
まあ、1時間も超えたしね。
あら早い
ね。では、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ました。
また改めてですけど、ご意見などは、シャープわさび味、シャープ WASABIAJI でツイッターにつぶやいていただけるか、もしくは、ピーイングで、まあ、僕のツイッターを見ていただいたらピーイングの固定ツイートにしようかな、なんかそれを固定ツイートにします。あ、うん、固定ツイートか BIO に書いておこうか、にピンイングの URL を書いておきますので、そこに対してこう質問とか送ってくれたらまた番組内で読み上げさせていただきますので、よろしければお願いいたします。
はい、
というわけで以上かな。あ、一応まあ最後に恒例となったあのタグ検索だけしとこうか。僕しかいない。
はい
2日前、え、違うか、ピーイングを始めました、あ、そうか、ピーイングを始めましたっていうツイートがこう2日前にあるのみかな、
はい、
僕の。あ、みんな使ってくんないな
はい、
じゃあまた次回、さよなら。
さよなら。
チャッチ
チャッチ。
なんか口の中がすごいよだれまみれになって、なんかこう喋りすぎてさ、なんかこうよだれのこのバブルができた。
飲みな。